礼を受け、今日献血式をされたその子供たちの名前の中に神の語りかけがあると知らされます。祈りと、そしてこのイーダン君、神様ありがとうございます。そこに神様のメッセージがあると知らされます。あなた方はこの時再び祈りの場に戻りなさい。そして神様への感謝を確かにしなさい。いろんなことが許されています。しかしあなた方は神様への感謝を捧げ、そして素直に大胆に私に求めるなら、私はその一つ一つに最善の答えを、最高の答えを表していこう。さらに私は若い子につきましては奇跡を与えます。これらのことは偶然ではありません。名前は実質を表します。私はそれらの恵みをこの教会の中に、あなた方一人一人の中に、信じるの中に表していくとしておさえます。感謝を捧げ、大胆に祈りなさい。奇跡を信じ、私の恵みを信じて祈りなさい。私は豊かにあなた方に感謝とともに祭典の答えを、奇跡の恵みを表していこうとしはございます。
私はあなたの新しい一歩を祝福しようとしはあります。私も祝福するとしはあります。あなたが勇気を持って踏み出したこの小さな一歩を私は見ており、さらに大いなる祝福を持ってあなたに返そうとしはあります。また同時にこの新しい扉の前で踏み出せない方々がいます。あなたは私の前に祈りの座に出て、私から力を受け、この私が導く新しい一歩をこの踏み出していくように当主は言われます。
心に従おうとするとき、多くの妨害が許されます。しかし恐れてはいけません。投げ出してはいけません。その妨害の一つ一つを感謝をし、そして私に祈りなさい。私は恵みの御手を持ってそれらを取り除き、私の導きを全うさせていこう。あなたが大切なものを置いて私に従ってきたことを知っている。しかしあなたがその捧げたものを、私は10倍、100倍、1000倍にしてあなたに返していこう。確かにすぐに現れるわけではありませんが、あなたが従う中で私は非常に豊かに報いていく年を教えます。期待しなさい。私は真実な神、私は恵みの神であると教えます。また下げることを恐れている者がいます。恐れることはありません。下げることは失うことではありません。神の手の中に委ねることは、もっと豊かな祝福を、もっと豊かな自由を受ける道です。私はあなたにさらに大きな私の計画の扉を開き、さらに大きな計画を表していこうと主は恐れます。
私は信じる、あなたの奇跡を誰にでも起こる、信じるなら。永遠の愛と
私は光牧師の東京への移動とともに、この街道を新しい場所へと導いていこう。私は3倍以上の広さを持って、さらに多くの民を呼び集め始めるとしようと思います。私はあなた方の存在を職場で、学校で、その地域で、家庭で、祝福そのものとますますしていき、あなたの存在を通して、悲しみ、喜びに、また呪いの祝福に、多くの人々の人生の中に変えていこうとしようと思います。ことをなすのは私である。恵みを、祝福を与えるのは私である。しかし私はあなたの存在を通して、私の恵みを、愛を豊かに流していこう。あなた方は大胆に手を伸ばして祈り、口を開いて語り始めなさい。私はあなた方を通して、多くの人々に、私の命を、私の恵みを、私の癒しを、私の奇跡を、私の勝利を与えていこう。多くの者が行き詰まっています。表に出ている者もおれば、表面に全く出ていない者もいますが、内側で戦い、非常に葛藤している者たちがたくさんいることを覚えなさい。私はあなたを通してそれらの者に届こう、そのような人々を捉えようと主は仰せられます。
私はあなたの祝福をここから増し加えようと主は言われます。それ信仰を解き放っていきなさい。このある者はからし種のほどの小さな信仰ですが、それを用いて、それを運用して、この私があなたに本来与えているその信仰を、祝福をこの受け取っていきなさいと主は言われます。
私は不可能のない神、全能の神、そして一人子の命さえ惜しまずに死に渡し、あなたをあがなった神、その私に信頼しなさい。あなたは自分自身でもなく、人々でもなく、状況やまた計算でもなく、私に信頼しなさい。神を信じなさい。私はあなたを裏切ることはない。私はあなたを裏切ることは決してありません。私に信頼しなさい。私はあなたを正しく導き、正しく答えていこうと主は仰せられます。
十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道私も共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利と栄光、喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道すべて知っておられ、口に昇るこの祈りでさえあなたが教えてくれたから、私が作られ生きてきたすべてのことはあなたが喜びなされた屈指し君技、他の誰が私を分かってくれなくてもいい、あなたは全てを知って、愛されるから、あなたの愛があったから、十字架 い喜んで生きれる。
広くて高くて深いあなたの愛を心からありがとうございます。今日もその愛をこの場所に注ぎ、私たち一人一人に豊かに注いでくださっている生きる誠の神様、あなたの名を賛美いたします。約束通りイサヤの賛美に住まれる主が今ここにいてくださることをありがとうございます。イエス様ありがとうございます。ご臨在を感謝します。予言の言葉ありがとうございます。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。イエス様、祈りちゃんの洗礼式をありがとうございます。神の家族を感謝いたします。イーダン君のイエス様検事式を心からありがとうございます。あなたが素晴らしい恵みをくださったことをありがとうございます。そして、赤戸君はじめフロレスさんのご家族が、無事に日本に来ることができ、御神の教会で共にやってきたことをありがとうございます。今日集われたお一人お一人をありがとうございます。今日集いたくても集えないでいるお一人お一人をありがとうございます。イエス様、あなたはすでに牧歌しておられる神の使命の浅い教会の40万を超えるあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様は御言葉を通して私たちに豊かに語り、今日御言葉を持って励まし強め、信仰を立て上げてくださって、信仰を通して与える勝利を共に豊かに見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。上からの知恵と知っておられることを持って、この礼拝に必要な主からの語りかけをお与えください。主に期待いたします。語る者の肝も減り下ります。主を語ってください。信じます。感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
新会社の長アレリア、
こちらください。感謝します。私たちのために10時間1回3日お願いいたします。期待しながら御言葉に行きたいと思います。御声新聞が今週も出ておりますけれども、御声新聞の2面の下の方にですね、この前やりましたゴスペルアワーのことが出ていますので、ぜひご覧になっててほしいと思います。で、来週の日曜日、再来週の日曜日ですね、再来週の日曜日に10月4日ですかね、再び、今度は、ブリックホールの練習室で、またゴスペルアワーを今度は7時から時間をかけてしようとしています。そして、何人かの、音楽が分かる方って言いましょうかね、やってた方々、専門家の方に技術面のアドバイスをしてあげて、まあ、私とコスタ牧師で、まあ、長老なので一応霊的な側面のアドバイスを一チーム一チームしようと思ってますので、参加希望のところはですね、早めにおっしゃってください。今度の日曜日までに、もうすでに十数チーム来ておりまして、ちょっと今回は20を超えちゃうんじゃないかと心配しておりますけれども、ですからその場合は15に絞らないといけないかなと今思ってますけれども、かなり来てますので早めにお願いをいたします。ですね、今度は鹿児島からも宮崎からも泊まりがけできます。次の日秋元牧師が来られまして、10月5日の日に秋元牧師が来られて、朝九州牧師会、お昼に聖会がありますので、それは、ビッグエンドであるんですけれども、ですから4日から泊まりがけで来られますのでね、今から覚えてほしいと思います。はい、それでですね、今日はすごい国際色豊かでですね、ナイジェリアから来られてますし、それからハイチから来られてますし、それから韓国からも来られてますしですね、リュウ君は今帰省中なんですね。来週戻ってくる予定ですけれども、で今中国に帰っておられますけれども、ね、共にここで入れて本当に嬉しく思っております。それで時間が押してますので、今日この後愛参会がありますので、早速聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はルカの18章をお開きしました。でここで一節にこう書いてあるんですね。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに盾を話された。 2節から8節まで例えがあるんですが、この例え話の目的は何かっていうと、ここの書いてあるようにいつでも祈るべきであり失望してはならないことを教えるため。だからいつでも祈って失望しないで、失望しちゃいけないんだよ、失望しないでいつも祈るべきなんだよっていうことを教えるためにこの例えを書かれたと書いてあります。ということは言い換えればですね、私たちはいつでも祈るべきなんですが、結構いつでも祈るべきなのに祈り忘れてしまったり失望してしまうことがあるということは分かります。もちろん神様は生きて働いてくださって豊かに応えてくださる方なんですね。でもすぐに応えてくださることも神様はたくさんありますが、同時に祈ってもすぐ応えられなくて待たねばならないこと、忍耐を働かさないといけないこと、そういうことがあるわけですね。そういう時に私たちはしばしば落胆してしまったり、神様がすぐ答えてくれないと聞いてくれてないんじゃないかと思ったりしてですね、諦めてしまったり投げ出してしまったりすることがあるんですね。で失望してしまうことがある。でもそうじゃないんだよって、神様は祈りに応えてくださるし聞いてくださっていて最善を必ずしてくださるんですよっていうことを、この2節から8節の例えであるわけですね。最初少し聖書を見たいと思いますけれども、2節のところですね。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたと。神を恐れない人を人とも思わない裁判がいたと。その町に一人のヤモリがいたが、彼のところにやってきては私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていたと。ヤモリの人が随分ひどい目に遭わされていたんでしょう。だから相手を裁いて守ってほしいと、その神を恐れて人を人とも思わない裁判官が来ていました。で彼はその裁判官はしばらくは取り合わないでいたが、最初は相手にしてなかったわけですね。しかし何度も何度も来るので、後には心人かに私は神を恐れ人とも思わないが、自分で言ってるところがすごいですね。自分で神を恐れ人とも思わないんだけども、だけども、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから何度も何度も来てこう繰り返し繰り返しも言ってくるので、この女のためにうるさくて仕方がないから裁判をしてやることにしよう、でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないからとこう言ったわけですね。あんまりうるさいから、この後不正な裁判が書いてありますけれども、この神を恐れない人を人と思わない不正な裁判官でさえこうやってひっきりなしに行くと答えてくれるでしょってことですね。で6節、主は言われた、不正な裁判官に言ってることを聞きなさい。まして、こんな不正な裁判官でさえこうしつこく、まあ、ちょっと答えがしつこくひっきりなしに行けば答えてくれる。まして神様は、愛の神様は、正しい神様は、伝道の神様は、夜昼神を呼び求めている先民のために、狭く言えばユダヤ人ですけれども、広く言えばイエス様を信じている神のため、クリスチャンですね、先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことをほっとかれることがあるでしょうかって書いてあります。祈りに対して答えてくれますよ。いつまでもいつまでもほっとくわけじゃない。必ず神の時が来た時に、最善の時が来た時に神様は祈りに答えてくれるんですよっていうことを言ってるわけなんですね。で、裁きをつけないでって書いてあるの面白いんですけど、皆さんどうですか、世で歩んでいてね、特に日本なんかは残念ながらまだ神様を誠の神様を知っている人は少ないので、聖書の価値観と随分違う価値観の中で世の中が動いてますね。その時に、聖書の価値観を知っている私にとってはそんなことがあっていいのかとかですね、おかしいじゃないかと思ったりですね、なぜ神様がいるのにこういうことがあるんだろうって思うような事柄が残念ですけれども結構しばしばあったりしないでしょうか。職場とか学校とかいろんな場所 でそういう時に神様と思うわけですよね。でも私たちがそういう時本当に神様に感謝をして、そして神様に大胆に乗っていくと、そういうことに対して正しく神様は手を入れて素晴らしい答えをね、その時にしてくださるんですね。ただね、すぐ来る時もあるんですけれども、しばらく経ってから来ることの方が多い。でそこでどうしても多くの人がさっき言ったように失望してしまってね、あ、神様私に答えてくれないのかなってことが起こるわけですね。でも時が来ると必ず答えてくださるってことをね、どうしてほしいですね。で、そのことは書いてある。で、あなた方に言いますが、神は速やかに、だから速やかに、速やかに彼らのために正しさばきをしてくださいます。しかし、人が来たとき、イエス様ですね、まあ、これは厳密では再臨ですけれども、まあ、果たして非常に信仰は見られるでしょうか。信仰というのは、いつでも祈って、失望しないで祈っておられる、その信仰が見られるでしょうかってことなんですね。で、今日お話したことはですね、私たちはいろいろ祈ってると思うんですね。ですぐ答えられることもあると思えば、今祈ってるけど答えられてないことや、なかなかうまくいかないことがあると思う。失望しないでください。神様は必ずそれを聞いておられて答えてくださるってことなんですね。これなんですね。で一番いい時に答えてくださるんですね。で、今日ですね、さっき赤徳がここに来てくれましたよね。神の演出ですね。ね、名前言ったからかな。私の、ね、日本語の呼び方でも通じたみたいですね。来てくれました。本当に嬉しかったですけれども、 古根さんがご主人と二人の息子さんが今回来られましたけれども、長崎に来られましたけれども、そして今日一緒に礼拝してますけれども、これはですね、ちょっとその前にですね、妨害があったわけなんですね。まあそれ何かと言いますと、古根さん奥様の方がですね、今医学部の院の方に今行かれましたけれども、院ですよね。でその試験があったわけなんですけれども、その前にですね、担当の教官というか先生というか教授というかいらっしゃるんでしょうけれども、ちょっとこういろそのそれ以前の人のこともあってですね、なんかこう最初はですね、非常にこう冷たく、そして、このどっちかというと、こう合格できないような感じ、もう僕に帰りなさいみたいな雰囲気があったそうであります、ね、で非常に古根さんとしては厳しい状況だったわけですね。で一つ方法があったの、その時大使館に、ナイジェリアの大使館の方に行ってお願いをすれば、長崎から別の場所に移してくれて、そこでまた別の大学ですね、行くことができたんですね。ところが古根さんはそこでですね、どうしたかというとですね、徹底して感謝されたんですね、その状況のことをね。そして神様に祈られました、そのことも。すぐには状況変わらなかったんです。ところがですね、しばらく経ってどうなったかというと、その担当の教官の先生がですね、コロッと変わったそうです。クリスチャンの証はよくね、このコロッと変わるってことが起こるんですよでも皆さんも体験しますか、コロッと変わる、人がコロッと変わる、病状がコロッと変わる、突然変わるってことが起こるでしょ。あるところまで何にも起こってなかったんです。ところがコロッと変わられてですね、突然その担当の先生の方がむしろ大使館に早くビデオを出してあげなさいとかですね、電話を入れてくださって、披露してくださって、でその院の試験のこともですね、あんまりお役では言えないんですけども、前もっていろいろですね、サジェッションしてくださって、そして試験を受ける前に言われたそうです。もう君は合格することにしてあるからでその時ね、私インターナショナルレアで聞いたんですけども、考えられないって言ってました。考えられないって、その数週間前は考えられないことだったわけです。むしろこうちょっと言葉悪ければ追い返されるような雰囲気だったわけですよね。ところがもう合格したことに、そして実際合格されまして、そしてご主人と待ちに待ってほしいんでしょうけどね、二人のお子さんが来られたわけですよね。これね、感謝をして神様に祈ったことなんですね。諦めないで、失望しないで、まさに失望しないで、神様はきっと息にしてくださる、きっと答えてくださるっていうことを失望しないで祈り続けなきゃいけないんですよ。私たちが失望しないで祈っているときに、実はこれ信仰になるでしょうか。でしょう、失望してしまうってことは信仰を失ってしまうわけで、でそういうような感情的にはね、もうダメだとかね、あるいは施策はね、もうこれじゃうまくいかないわって、こう私の施策は言うかもしれないし、あなたの感情はもうダメだと思うかもしれません。でも施策や感情がそう言ったとしても、私たちはでも神様はきっと答えてくれる。神様がはっきり祈りの中で祈りの方向は違いますよとか、それはダメですよと主にはっきり言われたら別ですけれども、そうでない限り私たちは失望しないで神に祈っているし、期待しているわけですね。でそのことをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。で、ですね、ご存知ですかね、北海道の菅牧師、病名は、具体的な病名は何でしたっけ。菅牧師っていうのはね、ちょっと全くこう諸仏人間のようになったんですね。で口からうだれは出して、パウロ牧師言ってましたね、もうダメだと思ったってお嫁に行った時ね。で秋元牧師も祈りながら、もうダメだと思った、植物人間になって話題を出してたんですね、菅牧師ね。でその時にところが言ってました、秋元氏が説教されてました、ところでね、私が祈ってよりも札幌フィラデルフィア教会の人たちは諦めなかったって、もう全然諦めないで本当に奇跡を信じて祈り続けていたって。であんまり札幌フィラデルフィアの人は真剣なので、その祈りに押し出されるようにして私たちも一緒に祈りましたって。そしたら2年前ですかね、の白馬に来ましたよね。そして車椅子から立ち上がっただけじゃなくて、こうそしてそのうち今は話せるようになって、全く話せなかったのに話せるようになり、そして今は歩けるようになって、どんどん回復していくわけですね。ちょっと奇跡が起こってきたわけですね。でさらに言うとね、そういう状況が目の前に起こっても、札幌フェアデル協会の人たちは失望しなかったんです。神様が召してくださった牧師を神様はこのまま終わらせない、必ず立たせてくださる、再びこの人の口から説教機会が来るって信じて、札幌フィラデルフィアの人たちは祈ったんです。祈り続けたんですね。で今ね、 説教されるんです。で最初はね、話していることは分かりにくかったそうですけど、今ははっきり分かる日本語で説教されるようになってきたそうですね。だから各場行って会った方は感動してし、思い出してください。感動したと思うんですけどね、あれね、失望せずに祈り続けたわけですよ。でなんで祈りっていうのはね、すぐに答えられる祈りもたくさんありますが、ある期間信仰を試されたり神の時があって、こうね、すぐ答えられないことがあっても失望しないで祈るってことはすごく重要なんですね。これを覚えてほしいんです。で、ある機会に乗されると面白いことはね、逆転が起こるんですね、しばしば。で、ちょうど今新街道に移ろうとしておりますので、で、皆さんお祈りください。モーセやデニシカル牧師はね、9月中に東京に行けるように祈ってほしいと思います。もう発表になりましたので、できるだけ早く送ってあげたいと思います。同時にこの長崎教会も新街道に移りたいと思っております。もう狭いので暑いでしょ。来年の夏こんなとこで怒られますけど、暑すぎるからね倒れたら困りますのでね。で、何かというと、3ヶ月前にはないといけないんですね、大家さんに。だから9月に行っても12月までなんですね。だから、早急にね、引っ越したいと思っていますので、ぜひお祈りしてほしいと思いますが、街道というと思い出すことがあるんですね。21年前に私は長崎に東京から来ましたが、その私がいた頃ですね、何度も話してたんですけど、街道がなくなったんですね。当時国分寺、今は高円寺でやってますが、当時国分寺というところでライブしていました。その国分寺商工会館というところでやってたんですね。そこを全部借りてね。ところがちょっといろんな理由がありまして、そこからもう貸せないということで、何ヶ月か前に言われて、で新街道借りる場所を一生懸命探すのあるとあらゆるところ。ところがね、どうやってその時は宗教はダメとかいうことでね、なんかわからないけど、その時はどこも貸してくれなかったんです。そしてどんなに探してもダメだったんです。お金の問題じゃなくてダメだったんですね。それでね、もう来週には発表しなきゃいけないって、その最後の日曜日ですね。どうしたかというと、今でも秋元牧師はですね、失望しないんですね、言ってました。この中ではね、最悪公園で礼拝しようって、で雨が降ったら傘差して礼拝しようって、でもあんまりいっぱい集まって怒られるかなって思いながらね、思ったそうです。そう思いながらもどうしたかって言ったら、第3礼拝で夜の礼拝です。でね、パウロ牧師はそこであんまり滅多にしないんですね、その頃は特に。まあね、全員前に呼んだんです。みんな前に来てください。でみんなで神様に感謝しましょうって、この教会の神牧師はイエス様だから、必ず神様は最高の場所を用意してる、必ず神様に用意してる場所があるって言って、みんなでこうやって感謝したんですね。でひなまずいて感謝しましょうとか言ってね、徹底しちゃったんで拍手したり。で私ね、まあ最初やりまして 3,4 分した時にチラッと目を上げたんですね。もう終わらないかなって思って、そしたらね、全然待ってるんですね。いやまだやってると思って、またこう一生懸命やってるんですね。で僕好きで、これもうそろそろかなって思って、まだこうやってやってですね、20分間ぐらいですよ。20分間ぐらい延々と、20分間って結構長いんですよね。慣れてしまうとってことないけどね。いやいや、これね、本当に神様、みんなでこうやってずっとそこで感謝してね、拍手したり感謝したりひだまりしちゃったんですね。でも何も見つからなかったんです、その段階で。で木曜日が休みで、金曜日に週報を作ります、その週ので。木曜日の秋元牧師は朝蒼天祈祷で祈ったそうです。でよし、今日は休みだけど探そうと思ったら、神様に今日は安息日だからちゃんと家族サービス取られてですね、そしたらね、家帰ってきたらね、教会の人が探したんですって。鉄道学園っていう、ちょうど JR に、国鉄から JR に帰った時だったんですけれども、その国分寺にその鉄道学園がありましてね、大きい敷地があって、その中にいっぱい建物がある、そこを貸してくれるってことだったんですね。それで連絡をしまして、借りることになった。そこは、200人と300人と700人と1500人と何かあってですね、で一番広いところを借りました。私そこで安心して長崎に来たんですね。それは鉄道学園ってものすごい外敷地なんですね、入り口があって、でその中に入っていくと、もう車止め放題、東京なのに、ね、すごく広いのです。でそこでしばらく借りた後、その後そこがダメになって、今度は音楽室とかに行って、音楽室で音楽の楽器使い放題だった。でそこがダメになった後、今度武道館って言ってとか行ったんですね。でそこでね、今度はですね、徹夜祈祷していい、祈祷会していい、もう遠い人は寝ちゃって、そこでねそういうことやったの。で冷暖房使い放題だったんです。ところがですね、お金を請求したん、ね、当然支払わなきゃいけないでしょ。こっち支払うつもりだから、最初に一応契約書を作って支払うつもりでいたんだ。向こうがなかなか請求してこないんですね。請求してこないとお金支払えないから言ったんですよね、請求してください。で向こうはしない、請求してくださいってしない。だから請求してくださいと支払いませんって言ったらですね、もうなかったことにしてくれって。なかったことにしてくれってどういうことですかって言ったら、鉄道学園のその敷地は本来貸す施設ではないので、貸した場合にはこちらが約束したお金よりももっと大きなお金を税金を納めなきゃいけなくなる。だからもうなかったことにしてほしい、お金はいらない 2年間使い放題使い、冷暖房使い放題、楽器使い放題、車止め放題、やり放題して、向こうから頼まれてお金払わないでくれ。これ現実に起こった話なんですよ、皆さん。現実に起こった話なんですよ。でもその直前まで我々は1ミリ四方の敷地も持ってなかったんです、礼拝する場所。ところが神の取り分けた時に、ね、当時プロテスタントでは一番大きな場所で礼拝したわけですね。当時はまあですね、もちろん借りてですけどね。そして2年間で、ね、下地がただが好きなんですよね。すごいですね。求めて感謝したでしょ。失望してはならないですね。すぐ答えられないからといって、すぐ神様の返事が来ないからといって失望しないでください。神様はドラマチックなこととか考えられないような答えとか向こうをしばしばされています。私たちの頭で発想できないような神の計画がその後にしばしばあります。でこの方にですね、私たちは感謝をし、そして期待をして失望せずに乗り続けるんです。で感情が失望しても、施策がダメだと言っても、その感情は施策に従わないでください。私たちは信仰によって神に祈るのです。祈ること自体が神信仰ですから、その時に神様は豊かな答えをくださるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。今日は愛参会があるので12時待ってはしませんので、ここまでやっておきたいというふうに思いますけれども、お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。私たちが祈る時、確かに速やかに答えてくださいます。と同時に時として待たされる時がありますが、あなたの時は完全でいつも遅れません。そして本当に素晴らしいあなたは答えを用意されます。私はそのあなたに期待しながら失望しないで祈り続けることができるように、必ず答えを与えてくださる、勝利を与えてくださる主に失望せずに祈り続けることができるように豊かに導いてください。感謝します。ありがとうございます。全体のミニストリーをしたいと思いますけれども、病気があったり問題がある方ですね、そのことを主の前に祈りましょう。祈る前に悔い改めの時もしたいと思います。罪があると祈りは手に届きませんし、聖書は全ての人は罪だと言ってますし、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますので、短く悔い改めをしたいと思います。主が言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを素直に具体的に主の前に差し出してください。主はそれに豊かに応えてくださいます。天のお父様、今人一人が手を置いているその場所に、今問いなしているその方に、今あなたの前でこの問題に、このことに、あなたの手を伸ばして、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を具体的に豊かに与えてください。イエス・キリストの名を手めずる、癒されよ。イエス様手めずる病よ、なれ。体の病、心の病、エスってみて、癒されよ。恐れよ、その人の力でいけ。将来に対して何か恐れを持っている人がいますが、主は言います。恐れてはいけません。あなたは将来に不安を抱く、その気持ちは、理解できます。しかし恐れてはいけません。私の言葉を受けなさい。私はあなたに祭壇以外になしません。遠回りに見えた道のすべてがあなたの人生にとって大きな祝福となるのをあなたは具体的に見るでしょう。安心しなさい。私はあなたの心の叫びとうめきを知っている。その心と叫びに、うめきに私は応えようとしています。思いもしなかった道、自分の発想にはなかった道を神様が導かれ始めている人がいます。アブラハムのように、あなたは死の家を出て私が示す地に来なさい。恐れてはいけません。それはあなたの思いとは違いました。でもあなたがその神の心に従うとき、あなたの人生の中に新しい扉が開かれていきます。あなたは今とは全く違う神の計画の大きさを知り、深さを知り、驚き喜ぶようになると知られます。心の病んでいる方や精神の病に触れてください。ここにいる方、あるいは家族や友人の心と精神に触れてください。躁うつ病、統合失調症、注意多動性障害、質問ってめずる、癒されよ。それをもたらしている霊的な束縛や縛ってきた人の言葉を完全にする。頭からバラ進んでるそうです。癌を癒されてめずる、消えてんだから。教会に来れないでいる方々や、また家族や友人に働いている癌、 喉のがん、喉頭がん、肺がん、そしてから水道がん、イエス様、また体中にあるがん、腫瘍、ポリープ、イエスキスの手めずれ、消えて抜かれ、癒されよ、されよ、目の病、白内障、緑内障、イエスキリストの皆によって、聖霊の血を出します。聖霊の血を出します。癒されよ、癒されよ、癒されよ。思っていたことと違うと思っている人はいるんですけれども、その思っていたことと違うことについて感謝しなさい、感謝しなさい。そしてそのことの後ろに神の計画があることを告白しなさい。今あなたにとってはそう思いませんが、神様があなたの思いを超えた結果を持っていします。だから思ったこととは違ったことを感謝し、その後ろに神の計画があることを信じて告白しなさい。私はあなたの思いもしない計画を開こう。私はあなたよりも大きな神、あなたよりももっと大きなことをなそうとしています。なんか職場において新しいポジション、これいい意味でです、新しいポジションを主を開く方がいらっしゃいますが、そのことに関して祈りなさい。これはあなたが自分で担うと最初はうまくいきますが、ものすごいプレッシャーの中に入ります。でもあなたが祈っていくならば、驚くぐらい神の手をあなたはこれから見ていくでしょう。神が伴われることをあなたはその新しいポジションの中で、職場の中で見るようになると幸せです。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。